様のノミニケーションクラブ。いらっしゃいませ、葉月雅子です。
いらっしゃいませ、島田夏実です。
さて、このアップは4月4日
お
4月というとやっぱり新しい生活のスタートの月、うん、
はい。
でなおかつ、まあなんだろうな、20歳になった人はもう大っぴらに酒飲んでもいいのは、まあまあ、成人式以降にね、うんうん、迎えた人なんだけど、でもやっぱりそうするとなんか新しい季節、こういう桜の季節、
うん、
でなんか花見で一杯もちょうどスタートにいいんじゃないかなと。
いいですね。
あれ、
え、
あなたそれやろうと計画してる？ひょっとして、
お、はい、
おわ、極秘裏にやるの花見。
はい、
あれ、あ、濁したところを見るとどうやら私には言わないで秘密にやるな。
どうかしら。
ああ この逃げ方が感じ悪いな。でもね、お花見とかそういう時にやっぱり花より団子って言って、皆さんその桜の花を見ながら、例えばそのお酒を飲んだりね、
はい、
それからまあ、おつまみ持ち寄ってとかっていうのは楽しいよね。
楽しいです
ね、きっとね。
あ、ちゃんとやったことないんですよね、お花見って。
嘘、
本当です、本当です。
で、じゃあ桜の花がたくさん咲いてるところで、うん、まあ、シート引いて、うん、っていうことはないの？
ないですね。
え、
うん、多分すごい子供、
うん、
記憶のないくらいちっちゃい頃とかはあると思うんですけど、大人になってからはないと思います。
あれ、それはいいチャンスを逃してるよ。
本当ですか？
うん、
やった方がいい。
やった方がいいと思うな。というか、まあ、今桜の名所とかね、お花見場所って結構いろいろなスポットがあるじゃない、
はい、
昔は10年前は20年前はって考えると、うん、すごくそこがもう無法地帯みたいになってたりとか、場所もね、うん、探すのが大変になってるからね、お花見のね。うちの店の近くで言うと目黒川が近いんですけれども、 あそこも一時期はもう無法地帯になってて、今はもうとにかく歩いてくださいって順路まで決まるような状態
です。
一方通行です。だから花見の風情も何もあったもんじゃない。人混みの中になんかドロドロ歩いてるだけみたいなね。
うん、うん、
そんなことも変わっていくんですね、やっぱりね。でもやっぱりこういう花が美しく咲く季節には良い日本酒を飲んでっていうのは一つの私の願いでもありますね。
じゃあ新年度一発目の目標ですね、花見をする。
よし、言ったわね。
花見酒、
はい、ということで今週も始めます。
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
今週の一押し日本酒、五経純米。
はい、行ってきてください。
行きます。
もうこれが習慣になってくると皆さんね、足が軽くなるよね。このカウンターのところで収録しているんですけれども、なんかフィーって足を上げてスーッと冷蔵庫に走るのが癖になっているようでございます。そして速やかに取れるようになったということは、日本酒の位置もみんな分かってきたし、あ、このお酒はここにあるんだな、そうすると次はここに行くんだなっていうのが分かってきたということで、若い、あ、早い、本当に早い。来たわすぐ。すごい。しかもすごい、グラスまでしっかり握りしめてきましたね。では五経純米、まずは継ぎましょう。おお、継いでるそばから綺麗、ピカピカ。
うん、
綺麗ですね。それでは速やかに冷蔵庫に戻してください。光ってますお酒が、なんか ごくってなんか私生つまを今飲み込みました、すいません、ごめんなさいね、本当にね申し訳ないわね、こういう瞬間に生つま飲み込むなんて放送上ありえないんですけれども、はい、綺麗よね色、
うん、
ピカピカ。今マスターが言っているのはマッツーが横目でチラチラ、僕は今日は飲まないんだ、どうせ飲まないんだ、皆さんご存、あ、食べに走りました、ついに卵サラダの方に行っちゃいましたマッツ
ー、あらあら
あらあらあらあらあらそう、なんかね、うん、お酒はこの綺麗な、うん、なんて言うんですかね、光り方と、
うん、
それからほんのり黄色みがかった山吹が入ったというんですけど、うん、がやっぱり照りがいいと、
はい、
美味しいお酒の一つの条件じゃない、
うんうん、
これそこでもうこの時点で OK ですよね、
うん、
さて香りいきましょうか、
はい、はい、
あ、優しい、
うん、メロン、
メロン、ね、メロン、うん、
な感じがしますみたいな香りが、
あのすっきりあのスッとしたところはあるんだけど優しいよね、うん、香りが、うん、味わいの方はさてこの香りとうまく合うのかいってみますか、
はい、
うん、輪郭すごいね、
うん、
はっきりしてるね、うん、
お客さんがよく勘にして、
はい、
飲んでるんですけども、なんかそういう勘おいしいだろうなっていう、
ほらのんべの発言が出ましたのんべの発言がそうなのね、
はい、
本当にあの五経の純米、うん、純米酒五経としか書いてないんですよね、はい、これラベルに、
うん、
それがこんなにカチッとした形で飲める、
うん、
で今ほとんど常温に近くなってますよね、
はい、
冷蔵庫の温度から、
うんうん、
あの出したての温度ではなく、うん、でそれなのにこれだけこう輪郭はっきりしてっていうのは、うん、やっぱり作りがしっかりしている、
うん、
ということは缶にしても美味しいにつながっていくわけよね、うん、
はい、
これ缶にしたら止めどもなく飲むでしょう
飲むと思います、
きっとあの大きな鍋とかドラム缶みたいなものでいい一生瓶ごとつけて、うん、そういうのをドブ漬けっていうのね、瓶ごとつけるのね、ドブ漬けっていうんだけど、うんうん、して飲んでもみんなあっという間に飲むと思うわ私これ
うちのスタッフが
確かに3人とも飲むからな、
ね
え、マスターだけをね飲めないのね、かわいそうにね、お料理作っててねその時はね、
美味しいご飯がある、
あ、はーい、だから冷たい今の返事がすごく冷たいですね、でも本当にこういうなんていうのかな、しっかりした純米酒、
うん、
味わいの、そして決してそれがしっかりしただけではなく、お米残ってる感じが、甘いのがだんだん戻ってきたんだけど、うん、こういうお米のうまみ甘みが綺麗に残ってくるって、こう上がってくるっていうのは、これ本当に日本酒ならでは、
はい、
日本酒のいいところ、
うん、
かな、そのお米の優しさが感じられるという、
うんうん、
でこれも分かるのは多分日本人が一番最初だと思うのね、
あ、
お米を食べてるからね、
うん、そうですね、
うん
うん、
こういう純米を飲むと本当に幸せ、
幸せ、
その一言につきます
マーママのノミニケーションクラブ、
今週のお客様、今週のお客様は鴨泉酒造株式会社前垣久夫社長です。どうぞ聞いてください。まあ、世界、ヨーロッパ主体、まあ、そのわっと広がっていく。で、そのヨーロッパというと、あの北欧の方の私のお酒友達の、あの
この間電話したよな。
はい、あの酔っ払っていつもお電話いただくんですけど。
ノルウェーだっけ？ノルウェーじゃない。
スウェーデンです
。スウェーデン
のオーケーさん。
そうそうそうそう。
なんかすごくお気に入りのようで、大家さん鴨泉でそのお庭、素敵なお庭がありますよね鴨泉さんって、そこで見てね、もう本当に楽しいんだよって言ってニッコニコの、
あ、そう、
はい、
うん、あれ去年あの国の登録記念物に指定されたよ
あのお庭、
うん、それとね もう最初のこと言いたいんだけど、昨日の新聞で今年は鴨鶴と白牡丹さんが国の文化財登録、去年はあれ、あとのこれ5件が取った。でこれで一応西条の酒蔵は全部国の文化財登録に指定された。
それってないでしょ。
ないないない。もう随分前からやったんだけど、なかなか市が動かなくて、とにかくやってくれと、うん、頼み込んで、それで今充電券をね、して受けてくれと今言っとるわけ。市の方がハードルが低い、日本遺産の方から行くから一緒だっちゅう、平行で行かなきゃダメだと。あら、 PR するだけやから、うん、また意味ないよ、うん、しかもオリンピックまでの期限立法みたいなの。へ
ー、あの、まあ、鴨泉前垣さんのところのお宅のあのお庭っていうのは本当に枯山水、うん、でまた庭を作ることで有名な方のお庭ですよね、うん、
でもうね、亡くなってだいぶになるけど、
うん、なんかうちの息子が小さい時にお邪魔して、
ああ来たね、フグ食べにな
生意気にうちの息子は別にフグ食べに行ったわけじゃないんです、違います、
あんたたちがフグ食べたいっただけだよな。
そうです、それでうちの息子はたまたま幼稚園の時に一緒についてった
す、すごい食べ方して、豪快な食べ方
だから
すごいわって言って怒ったんだよな
そうしたら
あれ面白いで、私一生忘れんぞあれはな
うちの息子だって覚えてますよ、
覚えてる、
覚えてますよ、
あ、嬉しいな、それはな、
そうですよ、
ちょうどこれインパクト与えなきゃ
そのぐらいで、だって、うん、まあ、あの前垣さんのその印象っていうんですか、うん、もう、うわー、鴨泉のおじちゃん怖いみたいなのがあってい
いじゃないな、
うん、でも今もあの言うんですけど、うん、前垣さんどうしてるかなって、
まあ、そう、
うん、そういう、はい、なんて言うんですかね、あのお庭のね、あの玉砂利を履かせていただいたりとか、うんうんうん、あの子は本当に幸せな経験を
玉砂利じゃないんだよ、
なんて言うんですか、
あれはね、砂紋というの、
砂紋っていうのね、
砂の紋、
すみません、
いろいろ、あれは白川の砂で、うん、今は採石禁止になって困っとる、あの砂がもうないから、あ、京都のお寺もみんな困ってる、うん、
あら、
どうしたもんかなって言ってね、うんうん、国内では採石禁止になって、中国の地域あるかわからないけどね、まあ採石はあるんだけど、
うん、
自然の砂なんだよ、うん、そしたら綺麗な砂紋が描けるわけ、
本当に綺麗ですよね、
いや、そんなに本当にって言われるわけでもないけど、
その時にあの漫画家さんのお母様が、うん、あの気持ちのいいようにやっていいからやってごらんって
そうそうそう
優しく言ってくださって、
ね、京都の人は口先ばっかりだろうな、
ちょっと待って、ちょっと前垣さんのお母様ですよ、
ああ、そう
です、うん、はい、いろいろ飲み込んでおきましょう、
はいはい、
そういうことで、まあ、日本の文化というかこういうお庭もあるんだよということも前垣さんの、まあ、鴨泉さんでは分かるし、うん、で海外からお客さんが見えたらそのあの主戦艦であるとかそういうあるじゃないですか、うん、そういうところで藍染めの体験ができたりとか、そうそうそう、日本の文化、
今朝もね、うん、千葉からご夫婦がわざわざ藍染めしに来てた、
わざわざ、
わざわざ広島は尾道と竹原と西条と2泊3日で、うん、その一つに鴨泉へ行って、うちの家内の藍染めを染めて帰りたいという、
うわ素敵、私もあの奥様に、佳代さんに作らせていただいたハンカチは大事にとってます、
うん、ああそう、
うん、やっぱり愛の色っていいですよね、
そうやな、うん、本当ね、あの化学繊維とは違ってね、深い愛だからね、あれは本当に、いや写真撮ると全然違うもんな、
そうなんですよね、
あの愛だけはね、本当、うん、
だからそういう本物の本物、日本の本物、うん、っていうことを鴨泉は発信している、
うん、まあね、酒屋ってそうであるべきだと思うしね、昔から酒蔵に文人もお客が集まって、いろんな文化の話もあって、ね、まあ、経済の話もあったら人が集まってくるところや。
そっか、うん、だから、はい、人の集まらないところはおのずと、まあ、沈んでいくというか、うん、そのまあ、今は何とかかんとかお断りとかね、うんうん、いうところが増えてきてますけども、ではなく、じゃあ鴨泉という前垣さんのところはもうオープン、
うん、でもまだまだ僕歩いてみて、やっぱり北陸東北の酒屋さんしっかりしとるよ、もうお客さん、やっぱり東京近いんだな、ああこれつくづく感じるよ、うん、広島ってやっぱり一番遠いじゃん、
そうで
新幹線で5時間足らずだけど、ね、博多ならもう思い切って飛行機で飛んじゃう。
そうです ね、
ね、新潟だったら新幹線で2時間足らず、
うん、そうです ね、
ね、山形行ったって仙台行ったって新幹線ですぐじゃん、
2時間ぐらい。
それ考えれば新幹線で4時間。
でも広島空港一飛びだけピーってタクシーとかしたら、
まあそれはあるけど、うん、なかなか広島飛行機でなんて人いないよな。少ないよ観光客
では
。
あ、そうなんですか。
みんな九州飛んじゃう。
でもあの西条の素敵な街並みを見たらまた来たいと皆さん思うんじゃないかしら、うんうん、
この間の日曜日に城下町祭りっていうのがあるやん、うん、女性も1万人足らず来たんかな、うん、ちょろちょろってあの PR しただけで。秋に酒祭りっていうのやってるから。
それ最初の酒祭り大々的なる、は
い、2日間で25万人
もう、よし、もう信じられないです。
信じられないんだ。そんな祭りになったんだ。わしら やろうやってやりかけたのもね。
あれ 前垣さんが言い出しっぺみたいですよね、
う
ん、
そうよ。
それが今や25万人2日間、うん、
9億6000万経済効果
もう西条の町しょって立ってますね
今。いやいや、もうそうなんよ
すごい。これからもじゃあ楽しい企画とかそういうこと
が、いやもうね、うん、古希を過ぎるとさ、ぼちぼち世代交代ですよ。つまらん古希垂れない言われるわ。
そんなことないんじゃないですか。
いやいや本当にもうね、ぼちぼちあの世代交代をしなきゃいけんかなと、うん、
と本当に思ってらっしゃいます、
ね、本当に思うよ。ああ、もうわしはもうね、帰ったのが25歳、それからすぐやいやいやりだしたもんな、いきなり、うん、それから長いよ、いろんなことやってきて。
でも前
は酒売りをすることよりそっちの方に必死になったことがあったからな、
うん、前垣さんはまだまだアイディアたくさん持ってらっしゃるじゃないですか。
うん、なんか最近まとまりがつかなくなってきてるな、年とともに、うん、その分味が出てきたかもわからない。
前垣さんならではの、前垣さんだからこそできるというんですかね、そういうことがたくさんまだまだあると思うんです
けど。まだあるよ、あるよ、うん、でもあんまりな、年寄りが、うん、年寄りのひがみじゃないけど、あせこせこんなことつまらんで言うたんで切られる年寄りになるから、それをないようにしなきゃいけないなと思う
なんか意外なお話を伺って、今週はこの
辺で。いやこれは、ね、僕も成長しとるんだよ。
あ、はいはい、
はい、ありがとうございました。
前垣さんも成長している、ありがとうございます、はい、いや、どう
も。まあママのノミニケーションクラブ、まあママのおせっかい&小魚デイ。
さてさて、今日のこの収録日は、はい、なんかパタパタしてますよね。
してますね。
なぜかというと、うん、ある雑誌が取材に来てくださって、
はい、
まあ、食べ物ね、うん、の写真を撮ったりとか、うん、じゃあ今度はこうしましょうとか、うん、ああしましょうとかって言って、お酒を選んだり並び位置を変えたりで、うんうん、それでおよそ本当もうちょっと早く終わるかなっていう頃に、うん、またなんかじゃあこうしましょうみたいになってね。
怖いねよ。
そう、お客様がちょっとね、いらっしゃるお時間はごめんなさい、もうちょっと待ってくださいって言って、そしたらそのお客様はうちのお客様でもあるし、すごく有名な居酒屋巡りをなさっている太田和彦さんの読者の方でいらっしゃって、はい、いや待ってる間に近所のあそこの角打ち行ったらビールがあって、ベルギービール飲んできましたっておっしゃって
言ってましたね。
ねえ、本当に申し訳ないことをいたしました。でも太田和彦さんのお書きになる、まあ、ミシュラン、
はい、
美しい酒の、まあ、ランなんですけども、そのミシュランの中に第4番で酒と魚が載っているということで、うん、今日ねそのお客様来てくださって、
はい、
ありがたいですよね。まあ、太田さんとは長いお付き合いなんですが、うん、あの方の一つのことを言うと何も言わずにどっかに書く雑誌にしても本にしても、
はい、
何も言わずに書く。
まあでも信頼関係あってこそのそういう
信頼関係、そうですね。そう、その本の話はまあいきなり出版会社の方から連絡があった、はみたいなね、こっちはどうやって答えるんだろうなとか思いながら、うんうん、でもすごくよく書いてくださって太田さんが、うんうん、それはとってもありがたいことだなと思っています、
はい、
なんかそういうご縁、
うん、
本当に日本酒でつながっても30年近くなるんじゃないかな、すごいでしょ、なんかつかず離れずの距離でずっと、
うん、
まあ、来てくださってるんですよね、うん、だからそれはすごくありがたいことで、お酒の縁っていうのは切れないんだなと、
うん、
本当に思います。終焉に感謝、
感謝。
さて話は戻りますが、
はい、
そのまあ花見、
はい、
宣言しましたよね。
ああしましたよ
ね、
はい、
なんか目指すものってあるんですか。
目指すもの、
うん、だからその花見に関していわゆる、
うん、
そのとにかく桜だけを見るとかさ、やっぱり花より団子でお酒も一緒に飲むとか、
あ
どっちを重視するかとか、
それはもちろんお酒メインのお花チラチラ見るっていう、
うん、
いやでもお花に囲まれて飲むお酒ってまた違うんじゃないかなって。
そうね、うん、そうなのよね、うん、だからそういう意味ではまあ日本人は桜のまあ花を、うん、まあ日本の花だからね、その桜を見て飲んだりとかっていうのがすごく一番盛り上がるわけですよね、うん、はい、だけどそうじゃなくても美しい花畑、例えばもう今だったら菜の花とか綺麗じゃないですか。
あ、綺麗ですね。
そういうなんていうのかな、綺麗な花を見ながらというその情緒、
うんうん、
楽しめるのも日本酒の良いところなんじゃないかな。
はい、文化みたいな、
ね、そうですね。もうそれがやっぱりその流行りしたりではなくて、うん、逆に言うとね、海外の方ではそういう花見という習慣がないかもしれない。
あ、
なんとかフェスティバルはあるかもしれないけど。
あ、確かに、
うん
うんうん、
でそういうのを考えると、うん、まあ、食と、まあ、ワインとかって海外の方、日本酒はないところはね、うんうん、そうなるわけじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱその食材が美味しい時になんとかフェス、
うんうん、
ティバルみたいなことをやったりしますよね。
しますね、ね、うん、
で季節によってって季節のない国もあるわけだから。
あ、日本みたく四季があるなんて珍しいんですもんね。
そう、この頃ちょっと日本も変調ですけどね。
まあそうですね
ちょっと暑すぎる夏とかね、うんうん、寒すぎる今の冬とか、うん、春
な
る、うん、春先とかね、うんうん、あるけれども、まあそういうのを考えるとやっぱり我々は四季を楽しめる、そして四季折々のその日本酒楽しめる、
うん、
いいとこに生まれたなと思う、
うん
うん、うんってしみじみ今うなずいたでしょとのんべえの夏美先生は言ってますが、あ、師匠でしたね。
師匠です
さてそのお酒なんですけれども、
はい、
実はですね、
うん、
アル中のタイプって知ってる？
アル中のタイプ、
うん、ある方が書いてるんですけれどもね、
はい、
アル中タイプ、
はい、
その中年女性は連日定時定刻に死因台に立ち寄り、黙って手を出して死因をしてすぐ次の死因へと、つまり聞き酒会でね、ね、ね、そこで飲むんだわな、
はいはいはい、
何しろ酒が好きで好きでたまらない、
うん、
自分の肝臓に合う合わないなど関係なしコメントも一切なしです、
うん、
日本酒だろうと焼酎だろうとワインだろうとビールだろうとアルコールは何でも OK。
すごい
すごいね、
うん、
酒を口にしないと前に進めない人生のようです。百貨店の専属マネキンと一緒です。わかる？百貨店さんでいる、あのいわゆるそのデパートの店員さんではなく、その会あの派遣の方っているじゃないですか、マネキンさんっていうのね、
うんうんうん、
で昨日も来ていたでしょ、すでに死因をしたでしょとやんわり拒絶するんだってするんですよね。どうしますが、自分のようにその期間だけ活動する立場の人間にはてんてんてんてん、どうですかこれ
てんてんてんてん
てんてんてんてん、そういうまあとにかくデパートとかありますよね、試飲コーナーね、
ありますね、
で試飲販売やってますよ、うんうん、そこに必ず来るんだな、きっと毎日そういう方は、
うん、
日本酒がお好きなのか、
うん、
はたまた それがその人の順路でね、
うんうん、
毎日の習慣として、うん、そこによるのが通勤経路の中に入ってるのか
通勤なんですか、
うん、かどっちかなねでもアルコールは好きらしいと。
ああ
でもこういうのもまあいいかなと思うんだけど、どうでしょうね。
うん、いいと、あの体壊さなければ全然
ですよね、うん、でまあそういうのは、
うん、
多分治らないから
そう、ね、
あのそう、売り場の方がねやんわりじゃなくてきっちりもうちょっとすいません来ないでくださいというようなことを言っても、その人絶対来るから止まんないから、
しゃあないしですね、
しゃあないでもそういうことにはならないように頑張ろう。私
控えめに、
控えめには
無理ですね
どういう意味かな今週は疑問が残ったところで、この辺で
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
さてさて、はい、いろいろなお花見の話から、うん、広がっていったんですけれども、
はい、
今いいタイミングで、あの松の前に美味しそうなお芋が行きましたよね。
安納芋ですね。
ですね、種子島の安納芋って実は本当に甘いんだけれども、うん、あれ実は横に私が作ったお味噌乗ってるんですね。あの味噌をちょっと乗っけると酒のつまみに最高の、
これがまたうまい
あなたの場合何でも食べるんじゃない
の
としたら
いやいやいや、ママのねお手製のお味噌がまたいいアクセントなんですよ。
そうなんです、
うん、
あのしょっぱすぎず、
うん、
あの大豆とね米麹の、まあ、元があって、それで大豆で作る お味噌なんです。毎年作ってると、うん、やっぱりね作らないと いられなくなるんですね。
あ
でそれが熟成していくと3年熟成とかになるじゃない、うん、新味噌よりね熟成した味噌の方がねやっぱり豊かな味わいなんです。発酵、醸造発酵、
うん、
日本人ってそういうの上手ね。
確かに発酵文化みたいなところはありますね。
だってお酒もだって醸造発酵でしょ、
うんうん、
味噌もそうでしょ、うん、醤油だってそうじゃん、うん、それを絞るの、うん、まあ、あの今日ここだけの話言いますけれど、はい、あのうちで使っている三つ星醤油の息子さんが今日来てるんですよね、うんうん、
はい、いらっしゃってます、
ね、はい、向こうの方で騒いでますけどインタビューするどう出るって言ったら、嫌です、今日はやめときます、キレが悪いですって言いつけちゃったでも仕方がありませんよね、いろいろ事情があるからね、お密行動なのかもしれないし、でもここまでおっぴらに言ったらもう知らない今あの夏美の顔を表現したら、あ、本当に言っちゃってよかったのかしらって顔したでしょ今
今さら
今さらのように言いましたよね、まあ、今さらのようでございますけれども、今週のプレゼントお願いします。
はい、今週は鴨泉酒造さんから蔵元グッズをプレゼントします。住所、氏名、電話番号を明記の上メールでご応募くださいませ。商品の発送をもって当選とさせていただきます。
たくさんのご応募お待ちいたしております。あの三つ星醤油のなんか景品も、あ、そんなこと言ってる場合じゃないですね確かに、楽しいグッズを揃えておりますのでご応募くださいませ。
はい、
なんか花見の季節なんてやっぱりウキウキするね。
ウキウキしますね、新しいこう、ね、うん、年度も始まってって、
ね
ね、
ウキウキ気分で。お相手は葉月雅子と
島田夏美でした。
今週も良い日本酒、良い焼酎、良い地ビールを飲んでくださいね。